こんばんは、ネクシーズの近藤孝美です。
こんばんは、日本放送の増田みのりです。近藤孝美サクセストーク。この番組は毎回各業界で活躍する経営者をお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長と企業のトップ同士ならではの様々なお話を伺っています。今回のゲストは前回に続き、ハンバーガー専門店モスバーガーを全国展開する株式会社モスフードサービスの代表取締役社長、CEO、桜田敦さんです。
今週も楽しい話をいっぱい聞きたいですね。勉強になりますからね。
そうです ね、
僕が本当に仲良く、させてもらってる、まあ僕の兄貴分というかね、そういう人なんで。
私から見るとお二人どこか似てらっしゃるんですよね。
そうですか。ありがとうございます。
意気投合するところが多いんですよ ね。
楽しくいきましょう。
今回もこれからの仕事や生き方のヒントになるお話がたくさん聞けると思います。ぜひ若い方も一緒に聞いてください。人生の参考になりますよ。今回のゲストは前回に続き株式会社モスフードサービスの桜田敦社長です。
どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。さて、前回は人生を大きく変えた転機と題してお話を伺いましたが、今回はこれまでの体験で学んだ桜田社長のポイントと題してお話を進めていきます。それでは早速、モスフードサービスの桜田社長が学んだポイント1つ目、父親の死から人間にとって最も大切なのは何かということ。
これはどういうことでしょうか。
ですか、これは私が17の時に、
はい、
父親が亡くなったわけですけども、まだはっきり言うと人間的には未熟な年なわけで、そういう中でやはり人間として大事なこと、まあ、常々私の父親がね、言ってたことというのはやはり、素直と謙虚さだ、これが大事だよ。ですから人間思っちゃいけない、常にやはり謙虚でなきゃいけない、あるいは素直で、とにかく人にいろんなこと言われたらとにかくはいと聞けと、この2つは一番父親から言い続けられて、それがやはり、やり続けることが結果的にその生活であったり、その仕事上であったり、そういう中でいろんなその人の輪というか関係を良くしていくんだよと。ですから人間一人では何もできないんだっていうことも、まあ死ぬまで17年しかこう一緒にいられなかったわけですけども、そういう中で言い続けてましたね。ですからそれがもうなんか父親は早く亡くなってしまったんだけれども、どっかでは自分がそのことをできなかったことをどっかでやる責任というか、やることが父親の対する恩返しなのかなと、こういうことですね。
すごい、でも尊敬してるんですね。
大尊敬
して誇りに思ってるんですね。
寡黙な人でした。大正元年生まれの人でしたから、ほとんど明治時代に生まれたような人でしたから喋らない。でも手を挙げるようなことは一回もなかったですけども、やっぱり怖かったですね。威厳があるというかね。
それでは続いて桜田社長のポイント2つ目、創業者から仕事そして職場はこれ以上のことがないほど素敵なところであるということ。
はい、これはもう私も改めて今自分でもその納得していることの一つなんですが、結局まあよく学校教育とかっていうのは当然義務教育から始まってあるじゃないですか。まあ大体は大学までということなんでしょうけども、その学校というのは少なくともいろんなその学ぶところだ、それは専門知識も含めて。そうするとやはりお金をそこで払って学ばせてもらうんですね。ところが職場っていうのは、私がですから、モスに入ったばかりの時に、
まあ、何歳の時に入ったんですか。
21歳。はい、私は高校卒業して、3年間航空代理店に勤めまして、でモスが2年半経った時に創業しましたんで、で、まあ、私は17、繰り返しですけども17の時を父親亡くしたんで、まあ、大学進学はもうそこで諦めて、で飲食店に行きたかったんですが、母親がやっぱり昔35年前というと水商売って言われた頃ですから。
あ、そうですよね。
もうとにかく世間体、それからやっぱりそういう桜さんのとこはお父さん亡くすとこんな道に行っちゃったみたいなね、時代でした。だから普通の会社に入ってくれということで、まあ母親安心させるために、航空代理で行ったんですが、でまあモスが創業されて、で最初に、モスに入った時にその、まあ、創業者から言われたことっていうのは、職場って、まあ店が職場なわけですけども、
はい、
とにかく自分がその自信を持って作れる商品があるということと、それをお客様に提供して、お客様は美味しいって言って喜んでもらえて、で、 もっと仲間からね、人間としての先輩から含めていろんなことをね、学べるじゃないかと。でも普通そういうことやると自分がね、学ぶってことはお金払わなきゃ教えてくれないんだよ、うんうん、でさらにね、働くっていうことはそれでお金を得られるんだ。もう一石四鳥ぐらいなわけですよ、
はい、
だからこんな素敵なことって職場って、だからそれをね、なんかいやいやながらね、なんか1時間働いていくらだとか、うん、そういう義務感でやってると何も面白くないよと。だから考えようによってはやっぱり確かに好きなことをやってお客様に喜ばれて人間で成長できてお金までもらえるなんていうのはめったにないのかなと、うん、でいっぺんに仕事が私も大好きになった。
なるほどね、うん、このねモスっていう名前の意味、まあもう子供の頃から、
はい、
僕はあのモスバーガーは食べさせてもらってるんですけども、
はい、
美味しく、これ意味っていうのは僕知らなかったんですけど、
はい、
山のように気高く堂々と、
はいはい、
海のように深く広い心で、
はい、
太陽のように燃え尽きることのない情熱を持て、
はい、
かっこいいですねこれ、
うん、まあこれ初めてこういうところで言うのかもしれませんが、うん、あの創業者っていうのはあの大学時代あのワンダーフォーゲルを、
うん、
あのまあ部活といいますかやってまして、
うん、
非常に強靭な体を持ってる人で、やっぱり自然が大好きで、
うん、
やっぱ歩くこととかの山登ることとか、
うん、
やっぱりその自然の三要素で何が大事なのかって言うと、やっぱりそういうところでは太陽と、
うん、
海と山っていうのが象徴たるもんですよね、
うん、
だそういう自然とのなんかその人間としてのまあ、人間も自然の一部なんだから融合していくということを願って、それを頭文字がマウンテンの M、
うん、
オーシャンの O、
うん、
山の S と、
うん、
それをまあ造語です。それを合わせたら MOS のモスになったと。
これは知らなかったですね。
そうですね。
ああ、へえ。とか言って。
まあ知らない人多いんじゃないですか。
そうですよね。
あまり大っぴらには言ってませんから。
たまに新聞広告の下の方に書いてあったりしますね、
はい、そうですね、ちょこっと補足程度に、
はい、よくその子見てるよね。
あの私も友達の間で話題になったことがありまして、モスのモスってどういう意味だか知ってるなんていう話をしたことありました、
ね、そうですか。
それでは続いてポイント3つ目です、
はい、
海外赴任の経験から日本国日本人の質の良さ悪さを客観的に見られるようになったこと。
はい、これは本当に私の中で父親の死に匹敵するぐらい大きなそのまあ組織を離れて海外でそのジョイントベンチャー合弁会社を作って向こうで台湾のモスバーガーを展開するためのまあ会社、これの設立からまああなたやれということで、もう全くまさか台湾に行くなんて思ってませんでしたから。
言葉って喋れ、
もちろん喋れません、
なかった状態ですか、
うん、ほら普通は英語ぐらいはねちょこちょこっと中学校とか高校ぐらいでやるじゃないですか、まあ、話せるかどうかはさておいて大体かじってますよね。中国語なんてそういうチャンスないし、
はい、
でも言葉のことって後でまあ大事だけれども一番ではないなと思ったのは、やっぱり私最初はいやいや言ったんですよ、
はい、
なんで私がその台湾のねその事業で私が行かなきゃいけないんだみたいなね、
うん、
まあ、それはある意味ではその創業者の熱い思いというのは理解できなかったと思うんですが、うん、半年ぐらいですか、やっぱりそこそこの仕事はしてましたけれども、やっぱり向こうの、台湾の人たち、まあ、日本に研修へ来て本当にもう命かけて仕事を、新しい会社を作ろうと思ってやってるわけですよ、
うん、
でそういう情熱にねハッと気づかされてね、あ、なんかもしかしたら一つの組織とか会社の中の傘の中でね、自分なんて一生懸命やってるとはいえ大したことやってなかったな、もうものすごいんです、その情熱が。でもとにかくモスバーガーというものを台湾で広げる前に彼らと本当に心からね理解し合って世界一の会社を作ろうというふうに思ったんですよ。でもそうするともうなんか言葉を覚えるなんて当たり前のことで、でも通訳も外しましてね、
2年いたんですよね。
いや、台湾は4年半。
4年半
はい。で海外全体で6年半ぐらい、台湾、シンガポール、中国とかいろいろ担当してましたから、で、そういう中でやはり、台湾に来られる日本人、いろんなその赴任してる人がいるわけですけども、観光で来る方、仕事で来る方、うん、そういうものを見てまして、まあ、あまり詳しくは言えませんけれども、なんかその、先ほど申し上げたように、 謙虚とか素直って日本人どこ行っちゃったんだろうみたいにね、非常に横柄で横暴で横着な人を見かけたんです、たくさん。あ、でもこれは失礼だよなと、こっちで台湾に来て。だからそういうものが反面教師になって、日本人ってなんか一歩表に出るとなんでこんな偉そうになっちゃうんだろうみたいなね。それは自分はしまいと、そんなことは勉強になりましたね。
なるほど。でもモスってこだわってますよね。
うん、
商材にもね、商品にも ね、 そね、その僕らからすると単純に美味しいっていうのはね、さっきみのりさんも言ってたけどね、はい、単純に美味しいよな。
美味しいです。
でも単純に美味しいけど、その体にいい食材を使ってるっていう意味でも、すごいね、女性からね、うん、特に女性から
安心です ね、 やっぱり。
まあそれは本当に皆さんからたくさんの方からね、そういう言葉いただいてありがたいと思うんですが、やっぱりもともとその今ほど安心とか安全とか健康とか言われる前の創業時代から、うん、もともとその創業者っていうのも、とにかく町の本当に繁盛してるお店ってどういうものなんだろうっていうことを徹底的にやはり自分でも食べ歩いたりして、うんうん、そうするとなんか有名なところだけではないんですね。で、必ず町で繁盛してる定食屋さんみたいなものっていうのは、うん、ご夫婦で本当にこう食材から料理の仕方から本当にこう自分の思い出の中でね、気持ち込めて作ってるんですよ。でやっぱりなんか芋の煮っころがし一つ食べても、そういう店って大体ちょっと路地裏にあったり、そういうものが原点でモスができたんで、それはとにかくハンバーガー屋さんだけども、ハンバーガー屋だけども、そこだけはやはり大量生産大量販売をしない、注文聞いてから作るような、効率性とか生産性悪いんだけども、まあそういった中で食材にも、まあ、そのいわゆる生産履歴というものがね、やっぱりこの時代だから特にはっきり分かるような、そういったところを大変だけどもやろうねと。
新製品の味ってどうやって決めてるんですか？
あ、それは最終決定は私が試食を重ねてするんですが、
あれテレビで僕見たんですけど、
はい、
君のこと、
はい、
あれも徹底的に一品一品見てますよね、うん、味見してますよね。
まあこれはもう常に、でも私は持論として食を扱うトップっていうのは、やっぱり最初にこれは任せちゃダメだと思いますよ。
でもこれってトップの味覚で全然変わります
ね。ああ、それありますね。
ね。
ですからそれが判定できるだけの自分が、まあ、私は年間1000食外食ですからね。それをとにかく食べ歩いてないと、その味が濃いとか薄いとか、それからボリュームがちょうどいいとか、多すぎるとか、それからルックスとか、これはどこの、海外のどういう素材なんだとか、他ではどういうことが今流行ってるのかとか、それから、まあ、お店だからどういう店作りがとかって、もうあらゆるものは自分で、とにかく歩かないと。で、その中でこう、提案された、まあ、試食の段階で、これはちょっと、簡単に言うと四角よりも丸がいいんじゃないかとか、もっと縦にボリュームがあった方がいいんじゃないかとか、彩りがちょっとこれは、素敵な色には見えないねとか、そういうことを要はしつこく言ってるっていう。
モス寿司って知ってる？
何ですか？
知らない？知らないの、はい、連れてってもらって。最初モス寿司って言うから、モスさん寿司屋さん始める
んだ
って
思いました。
そうだけど、あれはどういったんですか？アメリカの
クラシックの C です。モス図は所有格の S ですね。
はい、
モス図の C ではクラシックの。
モスの本社の近くにもあんねんけど、まだ店舗はまだ少ないんですか？
二つです、
ね。二つ、
はい。どのあたりに？
いや、吉祥寺と神楽坂にありましてね。
はい、これはね、遠くに時間かけてでも行った方がいいと思う。
メニューは普通の店舗とは違うんですか？
ですから今レギュラーの緑モスを中心に匠バーガー売ってるじゃないですか。
はい、食べてます。
あれが大体定番のハンバーガーのラインナップです。
はい。
ですから800円から1000円ぐらいの。
めちゃくちゃ美味しい。
こだわってる、こだわってる。
グルメ。バーガーのショップですね、すっごいびっくりした。
吉祥寺と神楽坂ですね、
はい、ぜひ行ってみてほしいなと思います、
じゃあ地図も渡してぜひいやお連れせえいいんだなお渡ししてて失礼だ
いやでも本当に桜田社長自らが毎シーズン毎シーズン新商品を味見して号を出したり、もうちょっとこういうところ改善したりという指示を出して
ます、ね、それは基本的にはそうですが、もう商品開発チームっていうのはもう女性中心にして、もううちだと今20名以上いると思うんで、そういう人たちがもう普段からもうそのヒントを頼りに、彼女たちもやっぱり研究してますから。
やっぱり女性が多いんですか？
多いですね、それカテゴリー別にいわゆるデザート類とかメインディッシュだとか、 ドリンク類だとかって そのカテゴリー別に全部担当決まってますから、もう非常にですから、ね、創作していくって楽しいですよ、
うん、創作、うん、確かに楽しいですね、そんな、桜田社長の10年後のビジョンっていうのを、はい、聞きたいんですけども、
まあこれはかなり可能性は高いと思いますけれども、あのおかげさまで日本で、まあ、1500のお店がモスバーガーとしてできて、
はい、
で海外にも台湾シンガポールにもできて、
うん、
でおかげさまで大変な評価を受けて、
はい、
でやっぱり日本のモスバーガーというブランドを、うん、やっぱりアジアのね当たり前のブランドにしたいなと、でアジアまだいっぱいまあ、オファーが来てます。でそういう中で例えば、タイとかフィリピンとかマレーシアとかそれから中国、香港、もうあらゆるところの中で、まあ東南アジアですか、そこの中ではモスバーガーがあモスってそういえば日本だったんだというぐらいね、
うん、
で私はもうさらにその先を言えば、私の次か次ぐらいの社長の代には、
うん、
やっぱり世界のブランドに外食で初めてね、していきたいなと、やっぱりこれはもう大きな夢で、まあ私多分80、90歳になってると思いますけども、そういう時にまあ、パリ行った時にでもね、
うん、
シャンゼリゼのルイ・ヴィトンの隣にねモスバーガーがあるとかね、ニューヨークには当然のことながらモスが、それこそまあセントラルパークの横にあるかどうかは別としても、うん、そういうところに堂々とした、
うん、
あれ日本のハンバーガーのチェーンなんだよっていうのが、うん、まあ、こういうのをこう世界各国に、次世代がやってくれればいいなと、そういう夢はかなり強く持ってます。
あ、楽しみですね。
応援してください。
ささやかですけども、
はい、もう
もちろんです。それでは最後に番組を聞いている皆さんへ、
はい、
マル秘お得情報があれば教えてください。
はい、これは先ほども少し触れましたけれども、モスバーガーチェーンというのはやはり非常にその食材、吟味をしている我々つもりです。でそういう中で具体的にどんなことをやってるのかっていうことについてちょっとだけ話をさせていただきたいのが、うん、やはりまあ、生産から流通、それからまあお店という、まあ、これ全体が、まあ、物流も含めてですね、一貫した中でこのトレーサビリティっていう情報をいわゆる生産の履歴がすぐに分かるというこういうシステムを持ってます、
うん、
ですからいつどこで誰がどのように生産したものがどこに流れて、で今ここに提供されている商品の中にどう組み込まれているのか、でこれは多分これからもっと重要になってくると思いますので、そこは本当に特に野菜と、まあ、我々ビーフ、パティというのを使ってますね、こういったものは、瞬時に分かるような、体制をとってますので、もう安心して召し上がっていただければなと、うん、これはやはり安全安心というところでは大きなこれからも継続的なキーワードになっていくのかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
はい、もうみんな安心ではみんなそう思ってるよね。
そうですね、うん、やっぱり今の時代そこが注目されますもんね、
う
ん、
そうですね。
そしてここで桜田社長から番組を聞きの皆さんに素敵なプレゼントがあります。モスの招待券を5名の方にプレゼントです。こちらモスの招待券2000円相当ということで、ありがとうございます。
いえ、とんでもございません。
ありがとうございます。
これはどちらのモスでも使えるものですか？
はい、全国のモスバーガーでお使いになります。はい。
ぜひおはがきかメールでご応募ください。
はい。
はがきの宛先は郵便番号 100-8439、日本放送近藤高見サクセストーク、桜田社長のプレゼントの係まで。メールの方は kondo@1242.com、kondo@1242.com です。
じゃあ本当に今日はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
またカラオケでも行きましょう。
そうですね。行きましょう。本当にリフレッシュをいつもしながら、集中力を増せるように。でも本当に近藤社長には、
はい、
大変お世話になってましてね。
いやこちらこそ、
年齢とかは関係なく、
うん、
やっぱり男として人間としてお互いに、学び合っている。そんな関係かなというふうに思いますので、
今日本当にどうもありがとうございました、
はい、はい、こちらこそありがとうございました。よろしくお願いします。
今回のゲストは株式会社モスフードサービスの桜田敦史社長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
近藤社長の絶対得するワンポイント、
はい、じゃあ今日は年は足し算、人生掛け算について 話をしたいと思います。
はい。
ですね、年は足し算ってどういう意味かっていうと、21歳の人は、22歳になるし、23歳になる。例えば友達の同い年が、ある日突然、20歳の時同い年やったのに、30になった時には、あえて35になって、自分は30ってことはないですよね。
そうですね。
そういう意味は足し算。
はい。
で、例えば、学校っていうのもそうで、卒業というものだけを元にした場合、成績が1位であっても、まあ極端なし100位であっても、卒業を元にするならば、一緒に卒業式に出れるゴールは一緒と。
そうですね。ね。
そういう意味でも、これはもう足し算に近いというふうに僕は思うんですね。はい、ただ、社会に出ると、何が楽しいかっていうと、今の、若い人たち、もっと言うとフリーターの人たちに言いたいんですけどね、社会に出ると自分の努力によって、掛け算で大きく大きく成長できると。いうことなんですね。
一気に。
一気に。例えば、はい、A 君は学校を1位の成績で卒業しました。もちろん努力があって1位になれた。しかし、卒業してから仕事するのが嫌で、遊びたくて、フリーターになりました。
はい。
で、30で就職したら、これ30で新人なんですよね。
そうですね。
30歳で新人。
はい。
でも、B 君は、例えば A 君と違って成績は1位じゃなくて100位だったと。だけど、学校卒業して一生懸命頑張ったと。20代の前半でね、頑張ったと。そしてそれが30歳になった時には、部下が10人いた100人いたというふうになってくると、この A 君と B 君は、まあ命は平等かもしれないけども、社会から見て平等かと。片やは、遊んで、そして30歳になって新人と。人からも評価されてなければ、まあ大した期待もされてないと。ところが B 君の方は、一生懸命頑張って30歳になった時には、たくさんの慕われる部下がいて、
うん、
ね、大きなステージで仕事をしていると、
はい
ね。これは平等じゃないと思うよね。だからそういう意味では、やっぱり、その人生っていうのは、今の連続で、できてるんで、本当この瞬間の今をね、やっぱり大切にした方が、絶対に自分が大人になっていくっていうか、その成長過程の中でね、幸せをつかめると。いうふうに思うんで、今の若者にはこの今の瞬間をね、非常に大事にしてほしいなというふうに思います。年は足し算でも、人生は努力次第で掛け算で成長できる。
お送りしてきました近藤高見サクセストーク、いかがでしたか？
はい、モスの名前の意味って面白かったね。
マウンテン、オーション、サン。
よく覚えてるやん。
ねえ、深いですね。
ねえ、勉強になった。勉強っていうかな、これ。あのね、アツニーとは本当に一緒に旅行とか行ったりとかね、しましたけども、男と女のことについてとか、そういうね、話もね、結構一緒にするんですよ。
人生を深く語られてるんですね。
結構深いこと言うんですよ。でもね、その話をしててね、朝5時、6時までなったりするからね。
お忙しいのに、お二人とも。
でも楽しいよ。また行きたいな。おしゃべり上手であるけども、
はい、
タフな部分もあると。
そうですね。
いうことでね、本当に楽しい人で、ね、素敵な人ですよね。
はい。さて、次回はゲストに、GMO でおなじみ、グローバルメディアオンライン株式会社の熊谷雅俊社長をお迎えしてお送りします。どうぞお楽しみに。
ではまた、ネクシーズの近藤高見でした。
日本放送の増田みのりでした。